2025年5月9日金曜日、時刻は午前8時34分になるところです。さて、最終講義、中井先生のお話はこう続いていきますね。とにかく絵であるとか、今日は覗きますが粘土であるとか、そういう目に見える回復の目安があると回復期の診察が非常に楽になり、張り合いも出ます。患者さんにも印象が強いようで、自分の描いた風景を10年後も覚えている方が多いのです。それにしても自由度がこんなに低い状態になれば、内界や外界に発生する刺激になすことなく振り回されている状態であろうかと思います。すべては偶然と思えないと患者は言いますし、実際そうだろうと私も思います。心の自由度がゼロに近づくならば、外界も自分がその中で自由に動き回り、人や物と出会うような空間でなくなって、すべてが恐ろしい必然と見えても不思議ではありません。また内面に生まれては消える印象や観念や思考も同じように受け取られることが少なくありません。しかも外の現実にせよ、内なる現実にせよ、大抵のことには単純な規則性、法則性などありませんから、偶然とかハプニングとか確率的という見方がありえなくなれば、世界が不条理の塊と化したり、あるいは無理にでも因果律を持って理解しようとしても不思議ではありません。因果律、すべての事象は必ずある原因によって起こり、原因なしに何事も起こらないという原理、因果律を持って理解しようとしても不思議ではありません。この時期の妄想は患者の実感ですけれども、因果律の言葉をもって表現されます。同時にこれは自分の正気を証明しようとする必死の努力でもあります。人間は因果律を求める動物で、自分にも他人にも因果律を要求します。言語の構造は因果律を想定して作られています。しかしその努力は不幸にも正反対の結果になってしまいます。正気を論理的に証明しようとする努力ほど不幸にもクレイジーに見えるものはありません。こういう時にはわざとらしいことをしないでそばにいることが基本でしょうか。治療関係がうまくいっている時は、自分が周りの空気や家具や何やかやに溶け込んで、自分があるのかないのかわからないが不思議に不安がないという状態になります。これを無視、私のない無視と言っても良いのかどうか。手術中の外科医もこうではないかと想像するのですが、どうでしょう。自分が自分がという意識、こうしてやろうという精神、 心が成功を求める精神は患者を不安にさせるようです。いや、こちらの不安が事故とその行為とを意識させるのかもしれません。不安でない時は自分の実在などそう意識しないものではないでしょうか。そういうことを前提にして急性期という状況でも患者に通じる言葉を私なりに探しました。患者は実際振り回されているという言葉をよく使います。ゆとりがないという言葉を実感を込めて使います。あるいは焦りの塊であるとかと、一旦ここ、あ、もうちょっと進みましょうかね。切りのいいところですから。患者さんは実際振り回されているという言葉をよく使います。ゆとりがないという言葉を実感を込めて使います。あるいは焦りの塊であるとか、先の乱数発生能力の有無あるいは程度はこのゆとり余裕の尺度だと思います。ゆとりとは心の自由性を実感したものです。焦りとは自由度の欠乏を感じながらほんのわずかでも自由度を高めようとする懸命の努力を実感したものでしょう。しかしゆとりはおのずと向こうからやってくるもの、自然に生まれてふと気づくもので、もう一度、しかしゆとりはおのずと向こうからやってくるもの、自然に生まれてふと気づくもので、努力して到達するものではなさそうです。スケジュールや周囲の配置などと塩梅することは多少役立つかもしれませんが、このように自然に生まれるものであるからこそ、ゆとり、焦りは回復の尺度になりうるのです。と、ここで文章が一旦終わっておりますね。ここまでにしましょうかね。いやーはやー、全てにおいてというか、この部分のね、この自由度と何かこの、混沌としてる時ほどそれを何とかしようとして証明しようとするんだけれども、それがやっぱり人には逆に滑稽に映ってしまうんですよね。ゆとりとは心の自由度を実感したものです。焦りとは自由度の欠乏を感じながらほんのわずかでも自由度を高めようとする懸命の努力を実感したものでしょう。しかしゆとりはおのずと向こうからやってくる、あるいは自然に生まれてふと気づく、そういうものですね、と。本当にそうだと思いますね。といったところで、時刻が8時43分を過ぎたところです。以上です。